第2課4月2日から4月9日人類の堕落4月2日安息日午後暗礁セイクお前と女お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。創世記 3-15 新共同訳。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。創世記 3-15 口語訳。今週の聖句。創世記3章コリント2:11-3黙示録 12-7 から9ヨハネ8-44ローマ 16-20 ヘブライ 2-14 テモテ 1:2-14-15 今週のテーマ神がエデンで最初の良心に与えたものすべての中心には同時に一つの警告も含まれていました。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。創世記 2-16-17 善悪の知識の木からは食べてはならないというこの警告は、創世記 2-16-17 彼らが善を知ることはあっても悪を知ってはならないということを示しています。なぜその警告が与えられたのか、私たちはその理由を理解することができます。さらに、この不服従についての警告、創世記 2-17 に伴う死の脅威が成就し、彼らは死ぬことになります。創世記 3-19 彼らは園の木から食べることを禁じられただけでなく、もはやエデンの園から追い出され、創世記 3-24 罪人となった今、永遠の命をもたらす者に近づく道が断たれました。創世記 3-22 しかしながら、原福音または最初の福音の約束と呼ばれている創世記 3-15 には、この悲劇のただ中にあって希望が与えられています。確かにこれは聖書において最初に登場する福音の約束であり、堕落したにもかかわらず、神が私たちに逃れの道を備えられたことを最初に人に告げられた場面です。4月3日、日曜日、蛇、問い1、創世記 3-1、コリント2:11-3、黙示録 12-7 から9を読んでください。この蛇は誰ですか？彼はどのようにしてエヴァを惑わしていますか？英文では、この説は蛇で始まります。英文の構造においては、最初の語の蛇が強調されています。この蛇、The Serpent は定冠詞の The を伴っており、読者が蛇は誰であるかをすでに知っているであろうことを暗示しています。このように、この生き物の正体は、この章の最初の説からすでに明らかであると言えます。聖書は、蛇を神の敵として描き、イザヤ書 27-1、はっきりと悪魔とかサタンと呼んでいます。黙示録 12-9。同様に古代近東では、蛇は悪の力を象徴しています。サタンは人に気づかれないように働きを進めるために、媒介として蛇を用いることにした。これは欺瞞の目的にはちょうど良い変装であった。その頃、蛇は地上の動物のうちで最も賢く、最も美しいものの一つであった。蛇には羽があって、空を飛ぶときは磨き上げた黄金の色と輝きを放っていた。希望への光。27ページ、人類への曙、上巻39ページ。聖書が悪魔について語るとき、悪魔がどんな形で現れようとも、単なる比喩として表現されていません。サタンは文字通りの存在として描かれており、悪や人間の暗い面を描いた象徴でも、抽象的な描写でもありません。蛇は自分を神の敵のようには見せていません。反対に、蛇は神の言葉を繰り返し引用し、さも御言葉を支持しているかのように見せます。それは初めからそうであり、サタンは好んで神の言葉を引用しているようにさえ見せかけ、後に彼は、御言葉、聖書そのものをさえ引用します。マタイ 4-6。蛇は女の質問に直接は反対せず、主が彼らに語られたことを信じているかのように見せかけます。しかし、最後に彼は問います。と、本当に神が言われたのですか？創世記3-1、口語訳。このように、創造当初から、この生き物は、なんとずる賢く、なんと巧妙に欺くものであったことでしょう。そして実際に、彼の言葉は人を見事に騙したのでした。もしサタンが、罪のないアダムとエバを騙したとすれば、私たちはどれほど無防備な状態にあるでしょうか。彼の欺きに対抗する最善の防御は何でしょうか。4月4日月曜日、禁じられた木の実。問いに、創世記 2-16 と創世記 3-1-6 を読んでください。ヨハネ 8-44 も参照。神がアダムにお命じになったことと、蛇が女に言った言葉を比較してください。両者の間にはどんな違いがありますか？その違いにはどんな意味がありますか？神とアダムとの会話、創世記 2-16-17 とエバとヘビとの会話の類似点に注目してください。ヘビはまるで神に代わって語り、神よりも多くを知っているかのように振る舞います。最初は彼は彼女に質問をしただけで、女がもしかしたら神を誤解していたかもしれないと思わせただけでした。しかしその後、サタンはあからさまに神の意図に疑問を投げかけ、神に対する反論さえ口にします。 このサタンの攻撃は、死と善悪の知識という二つの問題に向けられます。神ははっきりと彼らの死を明言されましたが、創世記 2-17、サタンは彼らは死なず、人は不死の存在であるかのようにほのめかします。創世記 3-4、神はアダムに善悪を知る木の実を食べることを禁じられたのに対して、創世記 2-17、サタンはその実を食べれば彼らは神のようになるのだと言って、彼らに食べるよう勧めます。創世記 3-5、不死と神のようになること、サタンのこれら二つの欺きは、エヴァにその実を食べることを納得させます。女が神に背いて禁じられた実を食べる決断をした途端に、彼女はまるでそこに神はおられず、彼女自身が神にとって変わったかのように振る舞います。聖書の記述は彼女の人格の変化を示唆しています。エヴァは神の言葉を用いて、禁じられた実を彼女自身が評価します。女がその木を見ると、それは食べるによく思われた。創世記 3-6、口語訳。これは、神は見てよしとされた。創世記 1-4 など、口語訳。という、神の創造を評価している御言葉を思い起こさせます。不死と神のようになるという、これらの二つの誘惑は、古代エジプトとギリシア宗教の根底にある思想です。彼らが神に属する性質であると考えていた不死に対する願望は、不死を得たいがために、彼らをして、神の地位をも求めさせました。そしてこのような思想はいつの間にかユダヤ・キリスト教文化の中に浸透し、霊魂不滅思想を生み出し、多くの教会の中に今日もなお存在しています。人は皆本来不死なのだとする教えや思想について考えてみてください。私たちの人間の性質と死後の状態についての理解は、このような危険な欺きに対して、どのような力強い防壁となりますか。4月5日火曜日、神の御前から隠れる。問3、創世記 3-7 から13を読んでください。アダムとエヴァはなぜ神から隠れ、神はなぜあなたはどこにいるのか。創世記 3-9 口語訳と問われたのでしょうか。アダムとエヴァは自分たちの行為をどのように正当化しようとしましたか。罪を犯した後、彼らから神の臨在の繁栄である義の衣が取り去られたために、詩編 8-6、口語訳 8-5 を詩編 104-1-2 と比較。アダムとエヴァは自分たちが裸であることを知ります。神の形は罪の影響を受けました。そこで彼らは、自分たちの腰の覆いを作った。創世記 3-7 新改訳という記述に出てくる作る、漢字は作文の作、作る、漢字は創造の造という動詞は、この時までは創造主なる神だけに用いられています。創世記 1-7、1-16、1-25、ほか。彼らのその行為は、あたかも自分たちの罪を覆い隠すために、彼らが創造主に変わったかのようです。この行為は、パウロが非難している行いによって義とされようとするものです。ガラテヤ 2-16。神は二人に近づいて、彼らに、あなたはどこにいるのか。創世記 3-9、口語訳。と問いかけます。後に神はカインにも同じように問いかけます。創世記 4-9。もちろん神はこの問いの答えをご存知でした。神のこれらの問いは罪の意識を引き出すためであり、彼らがしたことを自覚させるためでしたが、同時に彼らを悔い改めと救いへと導くためでもありました。人が罪を犯した瞬間から、主は彼らの救いと贖いのために働いておられたのです。事実、このシナリオは、すべて調査審判の手順を反映しています。それは判決を準備するための、創世記 3-14-19、裁判官による罪人に対する審問で始まります。創世記 3-9。しかし、この審問は最終的な救いへと導く。創世記 3-15。悔い改めを促すためでもあります。これは聖書全体を通して一貫する主題です。罪人にありがちなことのように、アダムとエヴァは二人とも最初は他者に責任を転嫁し、訴えを逃れようとします。神の問いかけに対して、アダムは自分のしたことは神が与えた女のせいであり、創世記 3-12、彼女が自分をそうさせたと答えます。これは女の罪であって、暗にそれは神の罪でもあるので、彼の責任ではないと言います。エヴァは彼女の行為は彼女を騙した蛇のせいだと言います。騙す、創世記 3-13 と訳されているヘブライ語のナーシャーは人に誤った希望を与え、その人が正しいことをしていると信じさせることを意味します。列王記下 19-10、イザヤ書 37-10、エレミア書 49-16。アダムは自分に木の実を与えた女を責め、一部事実も含まれます。エヴァは自分を騙した蛇を責めます。これにも事実が含まれます。しかし最後には二人は有罪の宣告を受けます。責任転嫁はなぜ私たちにとってこれほどに陥りやすい罠なのでしょうか。4月6日水曜日、蛇の宿命。問い4。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に、私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。創世記 3-15。主が蛇に言われたこの聖句の中に、どんな希望が示されていますか？神は初めにこの罪の起源のドラマの首謀者である蛇を裁きます。蛇はまたこの宣告の中で唯一呪われる存在でもあります。 私たちはここにある種、創造の逆転を見ます。創造は命、良かったという評価、祝福へと導きましたが、裁きは死、悪、そして呪いへと導きます。しかし、同時に裁きは希望と救いの約束につながるのです。塵を喰らい、頭を砕かれた蛇、創世記 3-14 という陰鬱な情景の中に人類の救いの希望が予言という形で輝きを放っています。その後に続くアダムとエヴァに対する罪の宣告の前でさえ、主は彼らに贖いの希望を与えておられるのです。創世記 3-15事実、彼らは罪を犯し、彼らはその罪のゆえに苦しみ、その罪のために死にます。しかし、にもかかわらず、そこには究極の希望、救いの希望があるのです。問い5、創世記 3-15 を、ローマ 16-20、ヘブライ 2-14、黙示録 12-17 と比較してください。これらの聖句には、大総統と同時に、どのように救いの計画が示されていますか。創世記 3-15 と、黙示録 12-17 との類似性に注目してください。竜、蛇、激しく怒り、敵意を置き、残りの者たち、子孫、エデンの女と、黙示録 12-17 の女です。戦い、大総統はエデンで始まり、人類の堕落を招き、そして終わりの時まで続きます。しかしながら、サタンの敗北はすでにエデンにおいて約束され、彼の頭は砕かれ、このテーマはサタンの最終的な滅びが描写された黙示録においてより明確にされています。黙示録 20-10 これこそが創造当初から人類に与えられた希望であり、この希望は悪の知識によってもたらされた恐るべき混乱から抜け出す道となる希望であり、私たちが今現在も分かち合うことのできる希望なのです。地上の罪と悪が始まったエデンにおいて、主はすでに人類に救いの計画を示されたことは、なぜ私たちにとってこれほどに大きな慰めなのでしょうか。4月7日木曜日、人類の運命。問い6、創世記 3-15 から24を読んでください。人類の堕落の結果としてアダムとエヴァにどんな変化が起こりましたか。神の蛇に対する裁きは、はっきりと呪いとして明確に示されていますが、創世記 3-14。女と男に対する神の裁きはそうではありません。再び、呪いという言葉が使われているのは、土に対してのみです。創世記 3-17。つまり、神は男と女に対して、蛇に対するものとは別の計画を持っておられたことを意味します。彼らには、蛇には与えられなかった希望が与えられたのです。なぜなら、女の罪は蛇との関係に起因していますので、女に対する神の裁きについて述べている説は、蛇に対する裁きと関連しています。創世記 3-15 のすぐ後に、 創世記3-16が続いているからというだけでなく、これら二つの予言の間にある対比は、明らかに創世記3-16の女に関する予言が、創世記3-15のメシア予言との関連の中で読まれるべきであることを示しています。出産を含む女に対する神の裁きは、救いに対する肯定的な見方の中で理解されねばなりません。テモテ 1:2-14-15 と比較。男の罪は神の言葉を聞く代わりに女の言葉を聞いたためであったので、男がそこから取られた土が呪われます。創世記3-17。その結果、男は顔に汗して働き、創世記3-17-19。やがて彼が取られた土に変えるのです。創世記3-19。それは起こるべきではなかったことであり、決して神の最初のご計画でもありませんでした。アダムが迎えねばならない死の絶望的な見通しに対して、アダムは女に目を向け、その出産を通して命の希望を見たことは重要です。創世記3-20。こうして死の宣告のただ中にあってもなお、彼は命の希望を見るのでした。一方、子を愛する親がそうであるように、神は彼らに悪でなく、良いものだけを望んでおられました。しかし、彼らが悪を知ってしまった今、神は人を悪から救うために、できる限りのことをしようとされました。私たちの最初の両親は楽園に生きていて、神を疑う理由も、神の言葉を疑う理由も、あるいは神の彼らの愛を疑う理由も全くありませんでしたが、神に対して公然とした露骨な不服従を示しました。にもかかわらず、これらの裁きのただ中にあって、神は彼らからすべての希望を取り去りはしなかったのです。私たちは知識は良いものだと考えがちですが、なぜ必ずしもそうではない場合があるのでしょうか。私たちが知らない方が良いこともあるでしょうか。4月8日金曜日、さらなる研究。命の木と善悪の知識の木の関係について考えてみましょう。これらの2本の木が園の中央、創世記 2-9 に置かれたという事実がすでにその関係性を示しています。そこには単に置かれた場所の持つ関係性以上の意味があります。それは、人が神に従わないことによって、そして善悪の知識の木の実を取って食べることによって、命の木に近づくことができなくなり、少なくともこの状態では永遠に生きることができなくなったという関係性です。この関係性には、深い原則が含まれています。それは、ソロモンが彼の息子に、我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に収めよ。そうすれば、命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。箴言 3-1-2 と教えたように、道徳的、霊的選びは生物学的生命に影響を与えるという原則、関係性です。 この関係性は、都の中央を流れる川の両岸には命の木がある。黙示録 22-2。 やがて来るべき天のエルサレムにおいて再び明らかになるでしょう。神がエヴァを作られたとき、神は彼女が男に対して劣るものでも勝るものでもない存在としてお作りになった。二人はあらゆる点において同等であるべきであった。この聖なる夫婦は、互いが自由気ままに生きることによっては、何の利益も得るべきではなかったが、その考えと行動においては、互いに自由であった。しかし、エヴァの罪の後、彼女は、主が彼女にアダムが彼女を治めるべきであるとお命じになった言葉に対する最初の違反者となった。彼女は夫に服従すべき存在であった。そして彼女の違反がその立場を呪いの一部に変えたのである。この呪いが多くの女たちを深く苦しめ、その人生を重荷に変えた事例はあまりに多い。神が男に持つようにお与えになった優位性は、その権力を自分勝手に用いることによって、多くの点で悪用されてきた。贖いの計画を考案した無限の知恵は、もう一つの試練を彼らに与えることによって、人類を第二の保護観察下に置かれた。教会への証、第三巻。484ページ、英文。話し合いのための質問。1、神はエデンでアダムに対して、彼の罪意識を呼び起こすためだけでなく、悔い改めに導くために問いかけました。このような問いかけは、カインに対しても、創世記、4-9-10、洪水の際にも、創世記6-5-8、バベルの塔の時にも、創世記11-5、そしてソドムとゴモラの滅びにおいても、創世記18-21、投げかけられます。これらの出来事において、調査審判の考えがどのように示されていますか。2、エヴァはなぜ善悪の知識の木の実を食べることによって知識を得ることができると考えたのでしょうか。私たちも神の御言葉をあからさまに拒み、神がお与えになろうとするものよりももっと良いものを手に入れたいと望む、エヴァと同様の過ちをどうすれば避けることができるでしょうか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー、刑務所で許される、その1。スペインの刑務所で聖書研究を希望する受刑者の名前が記された紙をボランティアたちが選びました。しかし、ある一枚の紙だけが残りました。この男性と会いたい人はいないんですか?と、サグントアドベンチスト大学の36歳の新学生、ダンテ・マーヴィン・ヘルマンが尋ねると、彼とは無理です。彼は神様を馬鹿にしています。と彼らは言いました。ダンテは祈り、マティアス、仮名に会いなさい、という小さな声を感じました。髭をきれいに剃った若いマティアスが、刑務所の中で最も厳重に監視されている食堂で待つダンテのもとに連れてこられました。収監されている他の受刑者とは違い、マティアスには入れ墨がなく、睨みつけることもしませんでした。あなたは 他の受刑者とは違いますね、とダンテが言うと、マティアスは笑い、あんたは俺がどういう人間か知らないだろ、と答えました。あなたが誰で何をしたかは関係ありません。私たちの誰もが間違いを犯すし、過去を変えることもできませんから、とダンテは言いました。マティアスは、ダンテの腕に青い入れ墨があり、耳たぶにはピアスの穴が広がっているのに気づきました。セブンスデーアドベンチスト教会の信者なのか？他のアドベンチストとは違うな、とマティアスは言いました。神様は誰でも変えることができます、とダンテは答えました。そして17歳の時に自分の魂を悪魔に売ったこと、ストリートギャングに加わったこと、薬物の売人をしていたこと、その後聖書の神の愛を発見し、アドベンチストになったことを語りました。話し終えた時、面会時間はなくなっていました。もう一度来てくれないか？あんたが話してくれた神について聞いてみたい。愛してくれる神なんて聞いたことがないんだ。神は怒って責めるだけじゃないのか？とその受刑者は言いました。ダンテは次の安息日に再訪問すると約束しました。大学に帰ったダンテはマティアスのことを先生に報告しました。教師は彼がどんな人か知っていますか？と尋ねました。首を横に振ったダンテに先生はネットニュースで検索するよう提案しました。検索したダンテはすぐに祈りました。神様、これはとても深刻です。なぜ私を彼に使わされたのですか？と彼は言いました。彼は静かな小さい声が答えるのを感じました。ダンテ、私はあなたのために恵みを持っています。私はあなたを許しました。私は彼のことも許すことができます。続く。アンドリュー・マクチェスニー。第2課を終わります。